石光商事 IR セミナー。この番組は証券コード2750東証スタンダード上場、石光商事の IR 活動の一環としてお送りします。お話は石光商事代表取締役社長の石脇智博さん、聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんでお送りします。この番組は10月19日に神戸で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
お話は証券コード2750東証スタンダード上場、石光商事株式会社代表取締役社長石脇智博さんです。大きな拍手でお迎えください。それではよろしくお願いいたします。
石光商事石脇と申します。今日はよろしくお願いします。この後お話ししますけども、日本にコーヒーを、文化産業として持ち込んだ、パイオニア的な、立ち位置の会社でございまして、そのコーヒー業界の中での、長い歴史で培ってきた業績と、これからの、発展、その辺をぜひ耳を傾けていただければと思います。最初に会社の概要を説明させていただきます。私たちの会社は経営理念といたしまして、共に考え共に働き共に栄えようということを掲げて、これを一つの行動の物差しとして使ってます。そしてその物差しを持ってですね、何をやるか、世界の食の幸せに貢献しましょうということで、経済的な価値だけではなくて社会的価値も追求しながらですね、200年企業を目指していこう、そんな会社でございます。私たちの会社の遠隔ですけども、もともとその石光家のオーナー企業でございまして、1906年に創業者がアメリカで事業を立ち上げます。当時アメリカに日系移民の方々がたくさんいらっしゃって、その方々に懐かしいその日本の食をお届けするっていうのが我々のビジネスのスタートです。で、それをだんだんと何て言うんですかね、日系移民の方に対する厳しい環境、排斥みたいなものもあって、日本に戻ってくるんですけども、その時に、この先、日本人もコーヒー飲むようになるだろうということでですね、いろんなそのコーヒーの器具、それから焙煎する機械、そしてコーヒーの生豆、そしてコーヒーの知識ですね、これを持ってこの神戸の地に戻ってきて、そこで創業するという、そういった流れを持つ会社でございます。で、私たちの会社はもともとそうやってその生豆を、いろんなところにお届けして、全国の焙煎業者さんがコーヒーをこう焙煎していただいて、そしてその消費者の皆様にお届けする、そういう事業を展開してきたんですけども、自社でも焙煎工場を持ってまして、1970年には東京に作り、そして翌年にはこの神戸の地にも作りということで、コーヒーの焙煎事業も展開してきました。それからコーヒーの生豆、これ60キロの大きな袋で届くんですけど、それを全国の小さい街角のコーヒー屋さんにお届けするために小分けする会社 US フーズと言いますけども、これの子会社化をしたり、そして活動の拠点をですね、海外に展開したりというようなことで事業展開を図っております。直近のニュースで申し上げますと、この10月の1日、10月1日付でですね、東の東京アライドコーヒーロースターズという会社と関西アライドコーヒーロースターズ、この2社を合併しました。この合併の話はまた後ほどいろんなところで触れながら今日の話進めていきます。業績の推移ですけども、今私たち中期経営計画、今私担当させていただいて3つ目の社員というフェーズに入ってるんですけども、最初その2017年3月期から売上大切なんですけども、ちょっと利益体質強化しましょうということで、そこでちょっと体力づくりをして、その次の i プロジェクトっていうところで、体力もついたところでもう一回成長を目指しましょう。ただその成長は 経済的な成長だけではなくて、やっぱりその社会的価値も追求したその両面で成長していきましょうということで、iプロジェクト3年間やりました。でその次、今社員という中期経営計画を動かしている中で、まず2024年3月期には、売上600億を超えて、今期の着地見込みとしては、まあ、今食品の値段ちょっと上がっているので、それもありましてですね、640億を見込んでおります。でここでちょっと皆様気になるかもしれませんけども、利益ちょっと落ちる予測立ててるんですね。でこれもちゃんと理由がございまして、一つは先ほど申し上げました子会社の合併ということをやりました。でそこに一時的な費用が発生するというのが理由の一つで、そしてもう一つはやっぱり我々のその経営理念に基づくところであるんですけれども、今食品の値段どんどん上がってますよね。でそんな中で我々としてはやはりその自分たちの仕入れ値が上がった分の価格転嫁というのをここ数年積極的に進めてきて、お客様のご理解もいただきながらそれが順調に利益に転嫁されてきたんですけど、最近 の, その消費者物価指数とかを見てもやっぱりこう消費者の手が止まり始めている。この状況下で今まで通り価格転嫁って進めていいのかなっていうことを考えたときに、やっぱり今はちょっと私たちも我慢しないといけない時期なんじゃないか、そんな判断も働いて少し利益を下げると、そういう見通しを立てて現在ビジネスを展開しております。さて、そんな石光商事なんですけども、事業内容を簡単に説明させていただきます。先ほどからコーヒーの話をちょっと前面に出してやってますけども、全体 の, そのボリュームで見るとですね、コーヒーってこのコーヒー飲料原料というところと、コーヒー飲料製品、輸入してきたコーヒーを生豆で直接売る、そういう仕事と、私たちの焙煎工場で売るっていう、その、2つがあります。コーヒーの生豆を売る裏方仕事なんですよね。ただ私たちのコーヒー、例えば、この中でチェーン店でコーヒー飲んだことがあるとか、そういう方は必ずうちのコーヒー召し上がってらっしゃるはずです。コーヒー飲料、製品の仕事も、順調に伸びてますけども、缶コーヒー飲んだことがあるという方はおそらく私たちのコーヒー、きっと飲んでいらっしゃるかと思います。でこの、コーヒーの事業があって、私たちそのコーヒーやってたんですけど、喫茶店がこうどんどんどんどん増えていく中でランチ需要とか出てくるんですよね。そこで冷凍食品始めたりとか、イタリアンが流行りだした、回転寿司がとかってなった時に、やっぱりこう食品の仕事がどんどんどんどん大きくなって展開していくんです。そのイタリアンの食材とかを支えているのが、この加工食品というカテゴリーのビジネス、それから回転寿司にいらっしゃってエビ食べたことがあるっていう方は必ずうちのエビ召し上がってらっしゃるかと思いますけども、その水産の仕事があって、でスーパーでお惣菜を買ったことがあるっていう方は多分うちの鶏製品を召し上がってらっしゃるんじゃないかと思いますが、その調理冷食っていう仕事があって、でさらにはですね、日本の農産物、やっぱりそのいろんなその気象上の問題とかで価格が不安定になって高騰することもあります。そういう状況にですね、やっぱりその食卓の安定性、それを実現するためにですね、いろんなところから農作物輸入してます。そこまでが国内で輸入して国内で売ってるビジネスです。であとは海外事業、これが 18.3% ぐらいあって、ユネスコでその和食が登録されてから、ますます海外の方の和食需要っていうのがすごく伸びてまして、その海外の方に日本の食文化をお届けする、そんなお手伝いをさせていただいたりしています。で私たちのビジネスに大きな影響を与えているのがコーヒーの相場と、あと為替ですね。この2つがありますので、その影響についても簡単に説明させていただきます。まずコーヒー相場ですけども、これがちょっと大変なことになってまして、ここ数年で 感覚的にはだいたいコーヒーの値段倍になってるなっていうふうに思っていただくといいんです。で、多分そのスーパーで商品お買い求めになった方は感じてらっしゃると思うんですけど、コーヒーこう1杯分ずつ入ったドリップバッグってありますよね。あれが例えば20枚入ってたやつが16枚になってたり、8グラムだったやつが7グラムになってたりとか、いろんなところでちょっとずつこう減りつつも、それでも値上げしないとペイしないっていうような状況が続いておりまして、まあそんな中で、まあ我々としてはただ単に例えば安い原料に変えていくとか、あるいはその中身減らすとか、そういうことだけではなくてですね、私たちやっぱりその品質保証の技術、まあ、品質保証に対するスキル、それと開発に対するスキルが私たちの信条でして、例えばその7グラムのコーヒーだけれども8グラムのコーヒーと同じ濃さ、同じ味が出るように粉砕するにはどうやって引けばいいかとか、そういうノウハウを持っているんですね。で、そういう技術を持ちながら、上手に市場に対応しているという、そんなところですね。で、あと為替に関しましても、まあ、先物予約とかを、しながらですね、まあ、その影響を、受けないように、努めているという状況でございます。ここから少し各事業の、まあ、ここまでの推移を紹介させていただきます。最初にそのコーヒーの生豆を売る、そしてコーヒーの製品を売る、あとお茶も結構うちやってましてですね、ペットボトルでちょっと紅茶でも飲んでみようかしらって手に取ってくださった方は結構な確率でうちの紅茶を飲んでいただいてるはずです。で、その事業が、まあその先ほど申し上げたその東京アライドコーヒーロースターズの子会社化のあたりからちょっと勢いがついてですね、まあ、順調に伸びているというところ、それからその農産だとか加工食品とか調理冷食、水産とか、そういったところもですね、食品事業として順調に伸びておりまして、2020年3月期で売上278億、粗利で35億、まあそんな状況になっております。まあ、国内の市場、まあなんだかんだ言ってもそのこの先人口も減りますし、多少その飽和気味のようなところもあるんですけども、私たちもそういう状況に対応すべく海外での活動を目下展開中で、これさらに伸ばしていく予定なんですけども、海外事業としてはやっぱりこう伸びとしてはここが一番大きいんですね。まだ全体の売上に対するボリュームはちっちゃいんですけども、伸び率は大きくて、今先ほど申し上げたその中国現地法人の業績拡大とか、この辺も聞いておりますし、この先ですね、私たちがもっとその海外で展開していく、例えばですね、現状は売上の国内外の比率、海外 19% っていうことになっていて、その中のまあほぼまあ、9割近くがアジア向けの商売になってますけども、昨年もう一個前かな、ヨーロッパ向け、まあ、ロンドンに拠点を作りまして、そこに一人現地で、まあ、駐在として、日本食を売ってる、そういうスタッフをいてですね、ヨーロッパ向けの商売を、ちょっと強化したりですね、あるいはその、私たち、インドに工場を持ってます。これは今は日本向けなどのそのティーバッグを作ってる工場を現地でやってるんですけど、まあ、皆さんもご存知の通り、この先インドもっともっと人口が伸びて消費地としても非常に魅力のあるところで、そのインドの地でもこれから何かできないか、私たちが日本にコーヒーの文化を持ってきたのと同じように、この先中国に限らずもっと他のアジア圏の方々もコーヒー飲むでしょう、もっと日本食召し上がっていただくでしょう、そういう状況に対して私たちはどんな貢献ができるのかということを今一生懸命考えている、そんな状況でございます。先ほどお話しした東西の焙煎工場の合併の話をさせていただきます。これ私たちがちょっと気合い入れて投資した案件なので、ちょっとここ強調させていただきたいんですけども、東京アライドコーヒーロースターズ、関西アライドコーヒーロースターズって別々の会社があったんですね。で、別々の強み持ってました。東京の方はとにかく缶コーヒー用の原料とかそういうのが強くて、焙煎量がもともと多かったんです。でそこに、関西の方は一 ぱい鳥のこのコーヒーバッグとかああいうのがものすごく多くて、生産量で申し上げますと日本の人口あたりで1人 2,3 枚はうちのコーヒー飲んでるぐらいの、それぐらいの量をずっと生産してたんですけども、そのコーヒーでもその違う立ち位置で、コーヒー産業に貢献してきたこの2社統合しました。統合によって、焙煎量としては3位ぐらいですね、3位ぐらいなんですけども、私がここで強調したいのはどちらかというとこのボリュームの方ではなくて質の方です。コーヒーペレット、これが私は日本のコーヒー産業を変えるポテンシャルを持っているというふうに思ってます。これ何かと言いますとコーヒーの抽出ガスなんです。コーヒーの抽出ガス、今そうですね、大体日本で100万トン弱かな、コーヒーの抽出ガス出ていて、私たちも含めて ほとんどその全ては産廃として処理されています。でこれがですね、なんとかできないかということで私たちの取り組みが始まったのが、今から5年ぐらい前で、今コーヒー業界も脱炭素に向けて、着々といろんな取り組みが進んでおりますが、実は私たちこのコーヒーの抽出カスを回収して再燃料化して、もう一回それでコーヒーを焼くという技術は3年ぐらい前にもう確立していまして、今実際に大手のチェーン店で一部そのコーヒーを使っていただいているという状況です。でその使っていただいている中でですね、やっぱりいろんな課題が出てくるんです。アイデアはいいんだけどもうちょっとコストパフォーマンス上げられないかっていうのがやっぱ最大の課題 でそれを改善するための技術がこのペレット化です。でコーヒーの抽出カスを乾燥させて固めるだけでしょっていうところなんですけど、ここが結構なノウハウがありまして、私たちにとってはこの技術を持っている、そしてたくさんの焙煎をできる環境にあるっていうのが今後自分たちの強みになるんじゃないかというふうに思ってますし、これまあもちろんその自社だけではなくてですね、例えば私たちのこれまでの事業の成長を支えてきてくださった全国の焙煎業者さんにも提供したいし、あるいはその海外の焙煎業者さんにも提供したいし、でコーヒー産業だけではなくて、例えばそのロシアのウクライナ侵攻の後、あの世界的にそのストーブ用のペレットって足りてないんですよね、木質ペレット。でそういうところに対して、こういうものを使っていただいたり、まあ、いろんな用途を考えていきたいというふうに考えています。でこのコーヒーペレットですけども、いろんな強みがあるんですが、まあ、とにかくそのストーリーとして美しい、コーヒーを抽出してそのカスからもう一回コーヒー焼けるっていうストーリーも美しいんですけども、例えばですね、今競合する技術として水素で焼きましょうっていうのがあります。でこれ確かにカーボンフリーなんですけども、やっぱり設備が高い、そしてランニングコストが高い。今水素のコストって都市ガスの7倍から10倍ぐらいして、これを行政の努力もあってなんとか都市ガス並みに持っていこうということを今やってますけども、このコーヒーペレットはですね、現段階で燃焼コストでいうと都市ガスの3分の1ぐらいです。ですからそのコスト的にもすごくメリットがあって、まあ、私たちはこの技術を持って日本のコーヒー産業、そして世界のコーヒー産業に貢献したいというふうに考えております。それから私たちの強みとして他にもいくつか挙げてるんですけども、この110数年にわたる取引、ビジネスの中でいろんな関係を各生産国と持って、そして長年買い続けるんですよね。30年40年買い続けるっていうところザラにあります。私たちの強みの一つはこの長年のそのパートナーシップ、そして先ほど来ちょっと申し上げてますけども、海外にも拠点を広げて販売チャンネルも確保しつつあるという、そしてさらにですね、それただ売ってるだけではなくて、こう専門商社として私たち何を強みとするかということをここ20年ぐらい私たちずっと考えて取り組んできたんですけども、やっぱりその同業他社と何を差別化するか、それはまあ当然品質でしょうということで、例えばその食品に関連するところだと管理栄養士もまあ何人もいますし、惣菜師も含めてですね、その食品に関わるこういろんな資格を取ってる社員、まあ、営業担当を中心に100名近くいます。それからコーヒーに関してはコーヒー鑑定士っていう制度があるんですね。でこれコーヒー検定っていうのをテストを受けると取れるんですけど、2級取ってる人が今 1万人2万人ぐらいだったかな、まあ、多分万超える単位でいるんです。で2級取って1級取ってその上に鑑定士っていうのがあるんですけど、鑑定士って今全国で55人しかいなくて、まあ、そのうち10人ぐらいがうちの社員らしいです。さて、今中期計画で社員というのが動いてます。これはですね、2030年に私たちは、まあ、プライム市場並みの企業レベルに達したい、まあ、それを一つの目標にして社員2024、27、30ということで3つの中計を動かそうということで今取り組みを進めております。これちょっと頭文字をね取って作ったんですね。私たちにとって大切なサステナビリティであるとか、それはそれからですね、世界の食の幸せへの貢献であるとか、あとはその百十数年の歴史の中で良くも悪くもこう、コンサーバティブになっているところもあって、イノベーションを起こしたいっていうこともありますし、私たちの会社を支えているその社員のエンゲージメントの向上を成長につなげたい、まあ、そんな思いもあってですね、その頭文字を取って社員というのを今やってます。この2030年のありたい姿に向けて、まあ、3つの段階を踏んでっていう、今ちょうどこの今年が社員2024最初の段階の最終年度にあたります。でこの社員2024のテーマって何かっていうと土台作りでして、私たちは、まあ、プライム市場上場企業に匹敵するレベルのガバナンスを身につけましょうということでその取り組みを進めてますし、社員のエンゲージメントを高めましょうということで、いろんな取り組みを進めております。あとは多分ここが一番ポイントになると思ってるんですけど、ビジネスの土台を作りましょう。これ110何年ビジネスをやってきて今更の土台作りっていうところなんですけども、今私たちがやろうとしていることは本当にこう今までの仕事の価値観を変えるぐらいの取り組みをしていく、それは世の中の要請に基づいてというところになるんですが、私たちの仕事って言ってしまえば自然を切り売りしているようなもんなんですよね。自然にできたものを切り取らせていただいて、それを加工して売って利益につなげていく、まあ、それで110何年やってきたわけなんですけど、その時にじゃあその自然作物こういうものが安定的に取れなくなった時に私たちこのビジネス展開していけるんですか、あるいはそのこれまでこう切り取り続けてきたことに対して企業としてちゃんと責任取るべきじゃないんですか、この辺を考えた時に私たちはどこに何をどう売るかということをやっぱり考え直さないといけない、そういう結論に至りました。やはりその自然との共生であるとか、いわゆるそのサステナビリティ、これをもっと大切にしていきましょうということで、例えばその温室効果ガスに関しまして、先ほど、コーヒーペレットのお話しましたけども、それ以外にもですね、例えばその可能なところはもう、全部再生可能エネルギー、普段使っている電気も変えてますし、焙煎とかで使っているガスも環境に配慮したものに変えたりとかですね、そういうことをやってるんですけども、スコープ1、2の、まあ、実質ゼロを目指し、そしてスコープ3に関しても2030年までに 30% 削減しましょう。でプラスチック削減、これも順調に進んでおりまして、例えばその私たちのその食品産業っていろんなところでプラスチックを使ってトレーがあったりですね、コーヒーだってそのプラスチックの包材に包まれてますけども、それを例えばそのトレーを抜いてみたりとかですね、包材短くしてみたりとか、包材の組成を変えてみて石油原料、石油由来のものを減らしてみたりとか、いろいろな取り組みが進んでます。でそういったその環境配慮も大切ですし、あとはどんなにその環境に配慮しても私たちやっぱりその GHG 出してしまうんですよね、プラスチック使ってしまうんですよね、環境に負荷かけてしまう。どうせそうやって世の中に負荷をかけるんだったら、その負荷をその負荷を出しているということをですね、補って余りある社会的な貢献をしましょう。これが私たちのこれからの製品の考え方の主流になります。今日その事例としましてです、コメダコーヒーさんと一緒に作ったとろみコーヒーというのを置いてあります。これはですね、うちの担当者がいろいろ調べていく中で、なかなかその表面上の数値には現れないけれども、嚥下困難の方が日本にたくさんいらっしゃって、そしてそれはこの先確実に増えてくると。でそんな中でコーヒー 飲めなくなっちゃったっていう残念な思いされている方がたくさんいるっていうことを担当者が気づいて、2年かけて商品作りました。でこれ実際に このコーヒーをですね手にしてくださった方が涙を流して喜んでくださったのを私も見たんですけども、こういうところにうちの存在価値があるな、私たちはただコーヒーを売るだけではなくてやっぱりコーヒー楽しんでもらいたいんですよね。それは世界中の人に楽しんでもらいたいし、生まれた時から亡くなる時までずっと何らかの形でコーヒーを楽しんでもらいたい、そういう仕事をやっていきたいし、それはコーヒーだけではなくてお茶でも食品でもそれぞれの商品カテゴリーで自分たちは何ができるか、これを今真剣に考えております。目標としている指標に関しましては2025年3月期の当初計画というのをこの社員2024を出すときに出したんですけども、まだその PBR とかちょっと物足りないところはありますけども、着実にですね順調に右肩上がりになっているというところをぜひ見ていただきたいなというふうに思います。最後に株主還元に関してですけども、当社の株式の保有数に応じて取扱い商品を送らせていただいてます。コーヒー、うちコーヒー目当てで買ってくださる方多いので、毎年毎年こんなコーヒー出そうかみたいなことを年明けからずっと考えてこれ企画していくんですけど、今年は先ほどお話しさせていただいたコーヒーペレットで焙煎したコーヒーを用意させていただきました。でそれからですね、今までその年1回の株優待しかなかったんですけども、長期保有株主優待制度というのを始めさせていただきました。500株以上で3年以上継続して保有していただいている方に当社グループの EC サイトでご利用いただけるお買い物券を差し上げていくということで、ぜひご活用いただければと思います。で配当成功、配当はですね2023年3月期より配当成功の見直しを行って、安定かつ継続的に行うということを方針に、一応目安連結ベースで 25% ということにしてます。でうちやっぱり安定させて長く続けることを大切にしている会社で、例えばその赤字で終わった時も何らかの形で配当を出すというようなことをやっていて、その辺も考慮しての配当の決定ということでご理解いただきたいと思います。コーヒー、そして食品を中心に世の中に貢献し続けてきて、これから先、もっともっと私たち貢献していきたいんですね。私たち本当に小さな会社で、微力ではありますけど無力ではないんです。私たちは確実に世の中を変えていくし、そのための私たちのサポーターも必要なんです。私たちと一緒にこの社会を変えてより良い未来を作って、それを食を通じてやってくださる方、ぜひ私たちをと一緒にですね、共に考えて共に働いて、そして共に栄える、そういう食品、企業を目指しておりますので、ぜひ、私たちに清き一票じゃないですけども、ご支援いただけると幸いです。今日はどうもありがとうございました。
石光商事 IR セミナー、お話は証券コード2750東証スタンダード上場、石光商事株式会社代表取締役社長石脇智博さんでした。どうもありがとうございました。
IR セミナー、この番組は証券コード2750東証スタンダード上場、石光商事の IR 活動の一環としてお送りしました。